グリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。グリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、クリアスペースチャンネルなんですけども、まあ、この番組ね、普段起こってるニュースとかを追いかけてやって、まあ、それを照らし合わせながらストーリーを追いかけているんですけども、最近ちょっとね、まあ、ニュースはいっぱいあるんですけども、これっていうのがね、ないっていうか、
ちょっとないね。
嫌なニュースばっかりなんでね。
とてもあの SF の中でさ、あの2代目車会社の社長が脱税したみたいな話はね、さすがのスタートリックでもないから。
ないからね。なんか犯罪絡みが最近多いんでね。
そうだね、犯罪絡み直接的すぎるからね。そうね、ちょっと SF に例えるっていうのは難しい
んでね。
気がします
。ということでね、今週はちょっとニュースとは関連してないんですけれども、スタートリック。ザ・ネクスト・ジェネレーションの、中からですね、第35話、人間の条件というのを、ピックアップしてお届けしようかなと思いますね。まあ、今週はちょっと、まあ、スタートレックの話の方がメインになるかもしれないんですけども、まあ、ざっと話を説明しようかと思うんですけども、この話の中心になるのはですね、データというアンドロイドがいるんですけども、まあ、このデータっていうのが、まあ、サイバネティックの科学者のヌイアン・スーン博士という、人が作った、まあ、アンドロイドロボットなんですけどもね、まあ、これが宇宙艦隊に、まあ、昔拾われてきたという感じなんですけども、まあ、その中で士官として、士官学校を出て、まあ、数々の勲章も受けてという形で、いたんですけども、そのデータをですね、複製を作ろうということをですね、まあ、艦隊の、マドック中佐というのが提案しましてですね。まあ、それで、このデータというのがですね、まあ、宇宙艦隊の所属物なのか、それともデータという個人としての権利があるのかということでですね。
要は人間なのか、その宇宙艦隊として従属するロボットなのか、どっちなんだっていうことを迫られるわけですね。
迫られるんですけども、まあ、艦隊の命令としては、まあ、これを、データを分解して、まあ、複製を作ろうっていう話だったんですけども、それをまあ、データ本人も嫌がってますし、まあ、ピカード艦長、まあ、スタートレックの艦長なんですけども、こちらも阻止しようとするんですね。で、まあ、過去の判例とかを見ると、まあ、こういうものは所属物と扱いになるんだけどってことだったんですけども、まあ、今の、まあ、状況から考えるとですね、まあ、ちょっと判断つきかねると。ということで、裁判をしようと、ということですね。で、この裁判で、このデータ自身に、弁護人となったのが、このピカード艦長。そして、相手方、このマドック中佐についた、原告側というのかな、原告側になるのかな、被告側になるのかな、まあ、まあ、対抗になるんですけども、これの、だから、検査官になるのかな、裁判で言うと。それが、ライカー中佐という、まあ、このエンタープライズの副官なんですけども、まあ、ピカード艦長の右腕でもあるし、同時に、まあ、データの友人でもあるという立場なんですけども、まあ、それが敵役として、任命されたということで、まあ、このライカー中佐もね、結構切れ者なんでね、データが、所属物であるというか、まあ、機械であるということを立証しようとするわけですね。で、まあ、その立証する過程の中で、まあ、データの腕を取ってみて、まあ、機械なんだっていうこともあるし、まあ、人間はね、こう、生きているわけなんだけど、データっていうのは、スイッチがある。まあ、スイッチを切ったら死んだようにもなるし、スイッチ入れれば、生きているようにも見える。これは人間にはない特性だっていうことで、まあ、機械であるっていうことを、立証していくわけですよね。で、まあ、それだけ示されると、ちょっと窮地に追いなっていくんですけども、まあ、ピカード艦長が悩んでるとですね、ガイナンっていう、まあ、役者名だと、ウーピー・ゴールドバーグがやってるんですけども、まあ、これが、バーラウンジでですね、まあ、マスターじゃない、まあ、やってるんですけども、 まあ、それと話をしているときに、話をしてたんですけども、まあ、機械としてね、証明されるっていうことは、うん、まあ、しょうがないかなと。
うん、
ただ、その機械なのか、
うん、
機械がどうなのかっていうかですね、
うん、
そうですね、機械がどうなのか、表現は難しいところなんですけども、要は、ですね、なんて説明したらいいかな。
なんつったっけな、あの時な。
まあ、その話からすると、ピカード艦長はデータが今までいろいろと助けてもらったと。データの能力によって助けてもらったと。で、彼がいることによってエンタープライズはとても助けられてると。
うん、
で、ガイナンは、宇宙艦隊の所属物であれば、うん、宇宙艦隊自身、みんなが助かるよねっていう話をするんですよね。それはどういうことか、
うん、
データっていうのが一人いるんであれば
人、あ、そうだね、うん、だからデータに人間のやらない嫌な仕事を全部押し付けるわけあなたはみたいな話をするのかな、
うん、そうですね、
うん、
なんか人の歴史の中では
そういう役割をしてきた人間というのが、うん、その奴隷とかそういうことなわけみたいな迫り方をするんだよ、
ね、うん、だからデータをまあアンドロイドなのかロボットなのかっていう表現をするんですよ。だからロボットとしてデータを見るのかっていうことですよね。それを言われたことで、ピカード艦長は気づくんですけれども、だからその、裁判の中でですね、まあ、人権とは何か、人とはどういうことで立証されるのか、
うん、
何をもって人を条件付けするのかっていうのを出すんですけれども、まあその中で、まあデータを、
うん、
人かどうか機械かどうか、
うん、
ともかくとして、
うん、
この窓口調査に、うん、一体データを、分析した後、まあ、うん、複製がうまくいったとして、
うん、
一体何体作るんだ、
うん、
何個作るんだということを言いますね、
うんうん、
そうするとまあそれには制限はないと、
うん、
何十でも何百でも何千でも作ると、うんうん、いうことになると、
うん、
そうするとピカード艦長は聞くんですよね、
うん
うん、一人だとまあ特別な存在だけども、
うん、
たくさんいるとそれはもう特別じゃなくなると、
うんうん、
でそれだけ数が増えるとそれは一つの種族になる、
うんうん、
で宇宙艦隊っていうのは新しい種族とのこうつながりとかをこうどんどん作っていくんだけども、うん、このアンドロイドがたくさんできたことによるこの種族っていうのに対して、
うん、
我々はどう接していくのか、
うんうん、
それを決めるのが今この瞬間なんだっていう表現をするんですよね、うんうんうんうん、だからロボットっていうのも一人アンドロイドという形で、まあこれ特別な能力があって人間をとてもはるかに超えてて力もあるし能力もあるし、
うんうん、
で一体あるんだと特別視されて、
うん、
とっても興味あると、
うん、
だけどこれがたくさんになった時には、うん、そんなに興味は出ないし、
うん、当たり前のものになってしまうと、
うんうん、と便利な道具になってしまうわけですよね、
うんうん、
それに対しては人権というのは発生してこないと、
うん、
そういうものに対して、うん、まあ、感情とかがロボット機械にあるかとかわからないけども、
うん、
それらの意思とかを無視して、
うん、
人間の道具として、
うん、
本当にそれを大量生産して作っていっていいのか、
うん、
そういう話なんですよね、
うんうん、そうだね、
うん、だから1個だと特別だけどたくさんあれば種族になってくる、
うん、
それは人間だけじゃなく機械に対しても、
うん、
アンドロイドに対しても言えるんじゃないかと、
うんうん、
これっていうのは一つのその人権問題の考え方のキーになるのかなと思うんですよね、
うん
うん、だから人権っていうのは何かですよね、
うん
うん、魂っていうのは何かっていうのもわからないし存在自体もあやふやなんだけども、
うん、
それが何をもって認めるかっていうのはものすごくあやふやなところがあるんですよね。
そうだね、
うん、単純に自分たちと同じ種族だから認めるのか、
うんうん、
違うものだと排除するのか、
うんうん、
知性があるから認めるのか知性が低いから認めないのか、
うん、
ものすごく難しい問題をここは定義してると思うんですよ、
うんうん
うん、ただ単純に数が増えて大量生産された時点で人権っていうのはなくなってしまうっていうかね、
うん、
軽んじられるのかと一人特別だったら人権を重んじられるのか、
うんうん、
そこら辺の話がね難しくはなるんですけどもものすごく考えさせられると思うんですよね。
そうだねこれ、うん、スタートレックの中でもかなりいい話の
ドリいい話でしたね。
いい切り口だというか、
うんうん、
あのその人間は何を思って人間なのかっていうのはこれ SF 作品の結構命題、ロボット系を扱うものの命題ではあるんだよね、うん、
ありますね。
でこれでいろんなテクニックがあるんだけど、それを裁判でストレートにやっちゃうっていうのは多分、
うん、
これスタートレックならではだろうなっていう切り口ですよね、うん、
普通の SF だともうロボットが大量生産で出てき、うん、作られて、うん、でその中で何かのきっかけで意識を持ち出し始めて、うん、自分たちの境遇に
不満を抱いて
人間にこう駆除するっていう
のが、でも不満を抱くっていう瞬間にそれは生き物じゃんかって思っちゃうんだけどね、
うん、
毎回そこに結構無理があるよとは思うけど、
まあ、
その流れで来てるのがターミネーターだったりするわけだね。
ターミネーターだったね、うん、あとマトリックスも、
マトリックスのこっちに流れる世界観もそうだ
し、うん、そういうところだしね、うん、
であとその人として人間という定義は何なのかっていうのは広角機動隊もそうだし、
うん、
この辺はやっぱ SF 映画のその SF ものの命題でしょうな、
うん、だから SF っていう中でだからこそ語られる表現方法だとは思うんですけど ね、うん、だからこの、まあ、人権っていう問題もあるんですけどもね、
うん、
だから、まあ、人の歴史の中でね、人権を無視された扱いっていうのもいっぱいありますけどもね、うん、まあ一番大きな黒人の問題かね、
そうでしょうね、
ありますからね、うんうん、まあ初めてはそのアメリカ人がね黒人を見た時に、うん、まあ動物じゃんって思ったのかもしれないですけどね、うん、もうそこから人権のね時代っていうのは始まってると思うんですけど、うん、始まるんだけどね、うん、だから自分と異なるものに対する偏見とかですよね。それと
だから偏見っていうのはあれなんだよね、逆に言うとその自分に対する恐怖感から始まるんだよねきっと、その相手を怖いって思うことから始まることであって、
うん、
だから逆に言うとね、その人としてその人の人権を認める定義っていうか、人権とは言わないけど、
うん、
そいつに感情があるんじゃないかっていう定義っていうのは、うん、意外とそのもの自体ではなくて、
うん、
その周りが何を感じてるかっていうことに起因するんだと思うんだね、
うん、
だから逆に言うと、まあ、私はマック使いですけど、
うん、
マック使いの使うマッキントッシュって人格があるんですよ。変な言い方だけど、すっごいマック信者は、
うん、
もうこいつは持ち主が違うと立ち上がらないよなとかっていうことがよくあるわけですよ。例えばその機械好き、車好きの人間もそうだと思うんだよね、
うん、
だから女を助手席に乗せると走らねえんだよとかっていうのはきっとその人がその車に対して人権をというかその感情を乗せてるんだよね。その瞬間にだからそいつはただの機械ではなくて、うん、きっとなんかこう機械からもう一歩出てるもんだと思うんだよ、
うんうんうん、
だから多分そういうことなんだろうなって気がするよね。だからその周りがどう思ってるのかっていうことにきっとそれを認めるか認めないかっていうのは起因していくんだろうなっていう気がしますよね。
あーなるほどね、
うん、
それは機械に対してだからロボットに対しての人権ということですよね、
うんう
ん、あ
だから人間がどっかのタイミングでそう思えるのかってことですよね、
うん、
きっと
そうですね、
うん、
まあ、機械もねこれからどんどん発達していくでしょうからね、本当に人と同じような反応を示すリアクションが出てくるような機械というのも出てくると思うんですよね。
でもね、そこまでいらないと思うよきっと。やっぱそれに対する愛情っていうかそんなもんだろうっていう気がするよね、
うん、
そこがだろうっていう、だからまあ人、うん、逆にね人と同じリアクションをすると引くかもなとも思うんだよね。
あ
人間が
機械が、
うん、そこまでいかない方が愛着を感じちゃうというか、まあそれはある意味ペット的な愛し方なのかもしれないけどね、
うん、
そういうことになるのかなっていう気がしますね。
そうすると、まあ、今の世界でいうと、アイボとかありますよね、
うんうん、
あのあたりはどうなるのかなってところですよね、う
ん、だからあれはある程度リアクションがあるから、その想像力のない人でも、そういう環境にのめり込みやすい機会ではあるのよ、
うん、
ただでも想像力の豊かな人は、そのマッキントッシュを使っても、
うん、
車に乗っても、それ同じことは感じれると思うよ、きっと、
うん、
うん、だから車好きってそういうやつ多いよね。
そうですね、まあ、大体本当車好きっていうのはもうそのそれぞれの持ち主、持ってる自分の車に対して、
うん、
機械っていう印象じゃなくってこいつっていう言い方
で、ね、そうだよね、
大体はね、
うん
うん、
だからそこで一つの人格とは言わないけど、まあ、人格みたいなものが生まれてるんだよねきっと
本人の中でね、
うん、
勝手に生まれちゃってるんだよね、
うん、でもその全然興味のない人にとってはただの機械なんだけどっていうところだよね。
そうだね、
うん、うん、
個性がさ、出てくるとさ、うん、そこに そういうものを感じるんじゃないの。
そう
だね、なんか1台ずつ違う動きをしてくれる車でもさ、うん、やっぱ違うじゃない、うん、ハンドリングが違ったり
ね、うん、そうだね、
そういうところで自分との個性が見出せると、うん、こいつって呼べちゃうんじゃない、
呼べちゃうんだろうね、
それがどれ乗っても同じで、うん、マックを触っても、うん、誰とマック触っても同じアイコンでだったら、
うん、そうなんだよ、うん、だ最近のマックに対する恐怖感って俺そこにあるんだよね。あの OS、まあ、全然違う話ですけどOS を安定するのはいいんだけど、うん、その Mac の個性がなくなるのよ、安定しちゃうと、うん、
そうだね、
こいつはこういう扱いするとダメなんだよ、
そうそう、まあ、これはダメなんだよっていうのが、うん、その可愛さなのよ、
で、ね、俺のはこうだけどあいつのはこう、
こうだと、うん、だから人の Mac は大嫌いなのよ、
うんう
ん、自分の Mac はすっごい可愛いんで、もう抱いて寝てやろうかって思うぐらい可愛いんだよ、そこのなんか微妙な感じがあるわけよ、だから逆になんかパーフェクトなものを作ると、
うん、
それこそ人間としては恐怖感みたいなことがかなり強く出るんじゃないかなって気がするよね。
だから元の話の、うん、そのデータの、
うん、
だから個性を感じられたらやっぱり人
権とか人格を認めるべきなんだということなんだろうと思うんだよね、うん、本当ね、だから少なくともそのエンタープライズに乗っててその周りの環境は人格として認めてるわけですよ、
うん、
その彼はロボットっていうのは分かってるんだけど、
うんうん、
そのまあそのデータもデータなりに不完全なところがあって、
うん、
そこが個性として出てきてるのよ、
うんうんうん、
それをみんなが愛してるから、
うん、
それは本来で言うと、うん、人格というかそういうもので認めるんだろうけどね、
うんうん、
全く関係ない研究対象で見ちゃうとやっぱり機械になっちゃうっていうところだよね、
うん、
こういう問題ってきっとやっぱり人間が今から21世紀のどっかの時点でそういう話って出てくるんだろうなって気は、
人間はさ必ずそういう機械を、うん、いつか作っちゃうだろうからさ、
うん、そうなんだよね、
いつか必ず作っちゃうだろうと思うのね、そうするとやっぱりその都度にその時に応じてやっぱりそういう問題っていうのは出てくるだろうからさ、
だろうね、
必ずね、
人格回路っていうのは実は欠点を作る回路なのかね、
だと思うよ俺、
うん、
個性っていうのは、ね、やっぱ欠点だって気がするよね、
うん、
まあ、いいところもあるけど、う
ん、ある意味ね、
で、
うん、
その欠点というのがどうバランスよく配置されてて、
うん、
でその欠点から取れる印象みたいなことを個性っていうのかなと思ったりもするのよ、
そうだね、
うん、
それも一つあるだろうね、当然ね、
だからあなんていうか愛すべき欠点というかね、
うん、
いくらしい欠点もあるけど、
そうだね、
あいつはみたいな、
そうそうそうそう、もうしょうがないねっていう感じの欠点っていうのはね、
うん、
あるんだろうなってきっと思うよ、
それはあるだろうねきっとね、
うん、
だから可愛いんだ、
そうなんだよ、
うん、
だからあの立ち上がらなくなるマックが可愛いのになって思うんですよ、
それは俺嫌いだ
なんだよこいつっていうのがね、
突然フリーズしちゃったりとかね、そ
うそうそう、またインストールだよとか
言う、おいおいっていうのね、
あなんか昔のフォーのドソブイキもそんなんだったけど、
そうそう、だからそこがそのマック信者たるゆえなんだろうと思うよ、
あだからそれに可愛がれるのはね、
そうそうそうそうそう、
あれだね、
ただの道具だと思ってたらそんなの面倒くさくて、
そう 100% 使いたい時に使えるっていう条件にしろよっていう、う
ん、そうだね、
うん、
そういう人たちが Windows に流れていくんだろう、
いや
どうなんだろうね、
まあ Windows でも愛着持ってる人いる、
いやもちろんそうなんだろうけ
けどね、
だって Windows だってフリーズするだろ
う、うん、まあするけどね、うん、でも文句ばかり言うからね、
うん、
Apple ユーザーってのは寛容だから、うん、いやいいんだよ Apple はもう使えないもんなんだから、
ちょっとおかしなやつが好きなんだろ結局、うん、
その辺のなんかその辺の微妙なバランスっていうのが例えば iPhone とかそういうのに組み込まれてると面白いよね、
あ個性が出てくるといいのか、ね、1台ずつ
それぞれ
が
ね、
なんかのことでこうランダムに結構点を出すというか、
なんかあれがあのアイボがあのリンクしてさ10台ぐらいこうチアリングみたいなのするじゃん、うんうん、あれっていうのはなんか機械的みたいな、
そうなんだよね、
うん、
逆にね、
うんうん、あれちょっとずれてるぐらいの方がいいの
か、北朝鮮じゃないんだからとか気持ちがね、罰ゲームやっちゃうのかっていう感じがしちゃう、
ああ、
だからだからそうだよ、だから北朝鮮のああいうところを見ることに関するなんか嫌悪感っていうのはきっと、
あ人格放棄みたいな、
ね、うん、なんかそういうところにこうなんか起因するんだろうね、うん、きっと、
あ
だから欠点をないように見せるやり方っていうか、
あ
さあなんか
完全に統制されてる、
統制されてるっていう、そこに嫌悪感を感じるっていうのはなんか
不審さがあるよね、
じゃあ人間じゃなくてもいいじゃんってところ、ね、
そうそうそうそう、ロボットでもいいじゃんっていう、
うん、
マスペースゲームぐらいなんか自動化してやりゃいいじゃんっていうさ
大量にアイボがあったらできる
っていうのは単純じゃんそっちの方が、
でも上の人間が望んでるのはそういう人たち、
こうそうなんだよ、
うん、
だから人権を無視してるってことだよね。
人格を無視してるってこと
だよね。
だからそれこそこの問題でいうデータを大量生産した結果があの状態
なんだよね。あんな感じだっていうことだろうね。うん、そういうこと
だよね。自分にとって都合のいい人間を揃えてる、うん、まあ都合のいい道具を揃えてるって
ことだよね。そうだね。プログラミングしてね、うんうん、
だからそうだね、共産主義ってのはだからそういうことなのかな。
そうだね、
うん、どうなんだろうね、まあ、個性は認めてないよね、
うんうん、だから今週笑ったのがさ、うん、あの全然違う話ですけど、うん、C さんがさ、
うん、
共産党の C っていうのがさ、筆坂がなんかやったじゃん、うん、セクハラ、それでなんか禁酒命令っていうか陶器にそれがあるって言ったよね。その時俺は素晴らしいと思ったのよ。やっぱ共産党ってはそうあるべきだと思ったのよ。そうじゃないと共産党じゃないっしょとか思ったのよ。
お酒を飲むのは党本部か自宅か、
そう、
どっちか。
それで、お酒飲む場合は、うん、あれを出しなさいと、うん、届けよ
ね。
素晴らしい、
うん、って感じだった
よ。共産党共産党はそうあるべきだと思ったのよ、うん、そしたら今日見たらさ、それは間違いでした、撤回してやるの。
あ、そうなんだ。
ダメじゃん。
ダメだよね、赤だったら真っ赤になるよって感じですよ。
共産党たるものね、
たるもの
甘えんじゃない。
そうそうそう、
ちょっとピンク色って感じ。
そう、それだって共産党って言うんだよ、うん、お前らって感じがあるよね、
うん、
それ分かりやすい共産党を俺はとても求めてるんですよね。
だってバンコクの労働者だから
な。そうそれでこそ共産党だっていう気がするんだけどね。
日本の共産党じゃあ最後にクエスチョンマークぐらいついてるのかな。
でしょ。共産党じゃないよ、酒で自由に飲めるよ、うん、じゃあ、
まあね、
うん、
そのものは許されない、
ね、許されない、許されない、そんな自由はない。共産党
ないない、
共産党だよ、だって、
う
ん、
そうだね、
そんな自由を認めちゃいけないよ。
そうだね、
敵だもの、
ね、敵だね。
で、基本的に共産党ってのはあれ、うん、例えば生まれた時からもう自分の将来決まってるっていう、そういう世界だよね。
ああ、大体そうですよね、
うんうん、
そんな感じが多いですよ、
うん、
ね。細胞の一部として生きるみたいな感じじゃないですか。自分はこの役割だから、このために。うん、いや、うん、そう、歯車で。
だから、今、評論家とか、ジャーナリストやってる、有田芳生さんなんかは、はいはい、かなりガリガリの共産党ですよね。
ああ、そうなの。
うん。親父さんがかなり共産党の、お偉いさんだった
の。ああ、そうなの。
で、まあ、彼は彼なりに途中で、その疑問、うん、まあ、要は赤旗の編集やり始めるのよ、
はいはい、
有田さん、
はいはい、
そこで結構過激な、うん、本当に共産党はこのままでいいのかみたいなことで、除名だってことになったの
よ。あ、そうなんだ、うん、
でも心は共産党だって言ってるの
よ。あ、そうだね、
有田さん、
うん、
それはそれでいいよね、うん、押し付けなければ。
いやいや、うん、まあ、本人がそれで良ければそれでいいんじゃない、
うん、やったと思うよ、うんうん、それはそれで認めてやるから、
うんうん、まあ、やめたってんだったらやめりゃいいんだ。
そうそうそう、う
ん、それはそれで好き。
それであれやってガリガリなんかこうね、うん、なんていうの、オウムとかやると、
うん、
共産党がオウムと戦うとなんかそれも楽しいよなとか思ったんだ
けど、うん、なるほどね。
なんか、うん、共産、日本共産党のなんか、うん、なんだっけ、プロ、英語で言うとプログラム、日本語で言うと何だったっけ、要領、
要項、
要項なんだっけな、なんか組み直してるんでしょ。
あ、そうなの、
うん、
基本の、
うん、で、自衛隊はとりあえずあれにしようかみたいな話してるらしいよ。
ダメだね、共産党。骨抜きだ、そんなの。
ダメだ。
共産党じゃないね、
それは
ね。
違うね。酒も自由に飲めるし、
ね、うん、
どうなってんだってことだね。
日本の共産党立ち上がれて。
うん、いや、そう思うよ。酒は届けで。
届けで、
うん、
絶対に。
もうね、
快楽なんだ、許されない、
許されない
というのが共産党です。
あ、そう、さっきの話、あ、突然なんだけど思い出した、カナダの話ね。
何、
マリファナが合法になったって話だね。
カナダも、
カナダ、
そうなの、
うん、
カナダも
オランダ、
オランダ、
うん、
オランダがもともと合法なんだけどね、カナダ、まあ、合法っていうかね、まあ、OK じゃないのっていう感じになっちゃったらしい。
あ、
そう、アメリカは禁止だよね、うん、
アメリカはダメだね、
うん、
だからその辺で問題が出てるらしい今、
越境しちゃう
から、カナダとアメリカとの間で、
うん、文化圏近いもんな、
うん、
あそこは、
うんうん、ごめんなさい、途中で
全然違う話、
うん、全然全く違う話、
まあ、だから最終的な結論としては共産党頑張れっていうまとめな
そうだね、
まとめだ、
う
ん、
まとめ、酒は届け出だっていう、
データは共産党っていう話でしょ。
え、
うん。
だからデータは有田芳生みたいなもんだよ。
ああ、そうなのね。
しばらくの中からこう独立しようっていう感じなのよ、うんうんう
ん、なるほど。
データは
データと相棒は同じ、
同じ、いやでもね、データはね、うん、完璧なんだけど欠点があるのよ。
あ、欠点がね、
あ、そこはとても愛すべき欠点として描かれてるんだね、
う
ん、
あ、そうだね、うん、
あ、なるほどね。
だからまあある種、
うん、
そうだね、まあ共産党まではいかないけど、
うん、
はあ、 お父さんが共産党ぐらいだったん
だ。そうだ。あ、そうなの、データのお父さんが。
自分の前で離党しちゃった。
なるほどね。データっていうのはホンダが作ったんだっけ。まあいいや。
はい。2代目が失敗するんだよね。
2代目がね。はい。
なんか取りまとめないよ。まあね、うん。まあいろんな話に派生したんですけどもね。うん、まあこの紹介した、The Next Generation 第35話、人権の条件なんですけどもね。うん、まあこの人権問題とで、まああと裁判もののストーリーとしてもね。
面白いね。それからさっき、ちょっとしか触れられませんでしたけど、その、ライカ副長が、データを、一番よくわかってるライカ副長が、データの悪いところを指摘していくっていう、うん、このなんていうかパラドックスというか、これも逆にある意味その民主主義の裁判システムのパラドックスみたいなのを描いてるわけです、うん、それができないと民主主義じゃないじゃんみたいな、うん、使命感もあるわけです、うん、ライカーさん、うんうん、そういうことも同時に描かれてるので、うんうん、
とてもねいいストーリーなのでね、うん、ぜひ
あのスタートエッグの中にベスト5に入ると思
います、うん、そういう話です、うん、ぜひご覧ください。第35話なのでね。
はい。
スカパーでやってる頃だと思います。
はい。
ということで、お届けしました、クリアージュスペースチャンネルでした。お届けしたのは私だと、
ビジネスでございました。
また来週。
共産党頑張れ。